島県立鹿児島盲学校創立110周年記念の集会の方を始めたいと思います。最初に校長先生から挨拶があります。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
鹿児島盲学校の創立記念日を明日に控えてですね、今日は創立110周年の記念日を皆さんでお祝いしていただこうと記念集会を計画しました。皆さんご承知と思いますが、鹿児島盲学校は明治36年2月2日に南雲宗次郎先生のご尽力によって開設されました鹿児島慈恵盲和学校を前身として歴史を歩み始めています。当時はですね、学校を作るために必要なお金がなく、先生はご自身の仕事の傍ら時間を割いては多くの方々に寄付をお願いして回り、ようやく開校をすることができたと聞いております。先生が25歳の時だったようです。その後も学校を維持していくために必要な資金が足りずですね、さまざまなご苦労を重ねて学校を維持してこられたと伺っております。創立記念日を迎えるにあたりまして、先人の業績に思いを馳せ、そして皆さん一人一人の心の中に感謝の気持ちを芽生えさせることができるということはとても大切なことではないかなというふうに思います。先生は大正10年に本校をお辞めになるまで19年間校長としてお勤めになられて、本校の発展のために大きな足跡を残してこられました。その業績を記念した石碑は意識の力この谷山の地に移されまして、現在新たな歴史を歩み始めました本校を見守っていただくために寄宿舎横の校庭に設置されています。110年を刻む本校の歴史の中で多くの卒業生が本校を巣立ち社会で活躍していますが、その中には仏籍に入られた奇跡に入られた方々が何人もいらっしゃいますし、さらに本校で指導してこられた先生方の中にもお亡くなりになられた方々がいらっしゃいます。その方々の慰霊碑も南雲先生の顕彰碑の隣に設置されています。今日はこの後皆さんで本校にゆかりのあり、そして亡くなられた方々のご冥福を祈るためにも黙祷を捧げていただきたいと思います。さらにですね、今日は本校の卒業生でもあり、その後本校の教師として35年間勤務されています理理岡の竹本先生に歴史を振り返ってご講話をいただくようお願いしてあります。創立記念日を迎えるにあたりまして、今一度皆さん一人一人が学んでいるこの盲学校について考えを巡らす一日になればというふうに思います。今日の記念集会は皆さん一人一人のご協力で有意義な会になるようにお願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
それでは今校長先生からお話がありました本校にゆかりのある方々も亡くなられた方々をしのんで黙祷を捧げたいと思います。その場座ったままで結構です。気持ちを正していただければと思います。黙祷。治ってください。ありがとうございました。じゃあ、この後、竹本先生の方に講話をお願いします。皆さん、しばらくお話を聞くことになりますので、ゆっくりした姿勢でいいかと思います。よろしくお願いします。それでは竹本先生よろしくお願いします。
それでは始めさせていただきます。よろしくお願いします。御骨神鹿児島盲学校の昔話という資料が、ある方は、見ていただきながら読んでいただければと思うんですが、御骨神というのは古きを訪ねて新しきを知るということです。盲学校の昔話を私が少しだけお話ししますので、どれだけお役に立つかどうか分かりませんけれども、皆さん方の少しでも お役に立てばなと思っているところです。で、先ほど校長先生からも話がありましたように、鹿児島盲学校を作ってくださったのは南雲宗次郎という方です。南雲先生は、明治10年の8月に、山形県で生まれておられます。もう今から明治、10年からは135年ぐらい経ってますので、もう今はもちろん生きておられませんね。135年ぐらい経っておられます。山形県のご出身です。はい、それではクイズです。皆さんよろしいですか。はい、南雲先生は山形県の出身ですが、今週の火曜日に給食で食べたのはさあ何でしょう。はい、何でしたか。
山形食パン。
そうですね、山形パンでしたね。もう多分こういう問題はクイズミリオーネで出ることはないと思いますが、まあ山形県のご出身であるということを覚えてくださいね。もう多分忘れないですよね。で、山形県っていうのは大体どの辺にあるかっていうと、本州の一番上に青森県があります。で、その下に左側に秋田県、右に岩手県、その下に左側に山形県、右側に、宮城県、その下に、新潟県、右に福島県があるんですが、山形県のですね、右下のところが少しだけ福島県にかかる、福島県と接しているところがあるんですが、そのあたりにこの米沢市っていうのがあります。よろしいでしょうか。はい、でですね、あと今度は明治25年の6月25日、これはもう南雲先生にとって本当に一生忘れられない日なんですが、遠藤昌平という友達がいました。ここにも周平という人がいますが、さらに機関坊だったようです。南雲先生がちょうど14歳の時、この昌平君が12歳の時なんですけれども、この昌平君のお家には三段銃という鉄砲ですね、イノシシを、まあ、猟に使うものですね、鳥とかイノシシを撃ったりする散弾銃があったそうです。で、この昌平君は12歳だったんですが、とてもその鳥とかを撃つのが好きで、宗次郎先生をね、宗次郎少年を誘って、鳥を取りに行ったそうです、撃ちに行ったそうです。ところが、まあ6月25日ですね、あまり鳥がいなかったもんですから、南雲先生は田んぼにの小川に、田んぼの小さな川にいた魚を一生懸命こう取ろうとしてたそうです。で、まあ、昔は川にもあった、ね、田んぼの川にも魚がいたんですよね。で、翔平はどこに行ったもんだろうかと思って、南雲先生がふいと田んぼの土手から頭を上げますとですね、ちょうどこの翔平君が鳥と間違ったんですね。南雲先生見かけてその散弾銃で撃ってしまったんです。ちょうど、まあ、昔の距離で10件と書いてありますから、約20メートルぐらいの距離からだったそうですけれども、瞬間南雲先生は強くこう顔を叩かれたような気がしたそうですけれども、約3日間、意識がなく、その後も全盲になられました。それが明治25年6月ですね。で、まあ、普通だったらそういう形でこう目が見えなくなるともうショックで、まあ、難しい言葉で言うと障害の授業というんでしょうけれども、なかなか障害の授業ができないのが普通だと思うんですが、まあ、お父さんがいろいろお話しされたこともあって、明治26年の4月、どれぐらい経ってますかね、10ヶ月ぐらいですか、10ヶ月も経ってないですよね。明治26年の4月にはハリキュー、あんまの勉強を、始めておられます。この頃は徒弟制度といって、学校に行かなくてもお弟子について勉強ができました。でですね、まあ普通だったらもうそこで資格が取れたのでいいやってこう思われるかもしれないんですが、南雲先生は明治28年の10月20日に今度は東京に行かれます。東京にね。で、山形県から東京に来るには、当時は大本線っていうのはまだなかったんです。 ですから東海、東北本線に福島から乗らないといけないわけですが、弟さんと一緒に福島までは来られました。まさに歩いて来られました。布団とかいろんな荷物を背負ってですね。で、福島からはお一人で東京に来られました。全盲ですよ。すごいですね。で、なんとびっくりすることには、東京でもなんとその時その時の必要に応じて9回も住まいを変えておられます。東京に約4年間ぐらいおられるんですが、9回も変えて一番都合のいいところで勉強されておられます。そして明治29年の、ごめんなさい、明治29年の1月ですね、今の筑波大学附属盲学校、まあ、難しい言い方をしますともっといろいろあるんですが、まあ、その筑波大学附属盲学校、まあ、当時はまだローと一緒でしたので盲学校でしたね、に入学しております。そしてですね、明治32年の12月の2日に鹿児島へ一人でまた出発しておられます。当時はまだ鹿児島本線なかったので、大阪からは汽船で船に乗ってこられたそうです。そして明治32年の12月13日、西千石町、当時の地盤でいうと137番と書いてあるんですが、ちょっと調べてみたんですけど、今と住居表示が違ってどの辺ということははっきり言えませんが、電春病院というところでマッサージ師として勤められておられます。そしてですね、その間いっぱい展示を教えてくださいとか、マッサージを教えてくださいという方が来られてですね、明治35年の10月にもう病院を退職なさって、そして盲学校を作ることに専念されています。午前中は治療院を開業し、午後からは、寄付金をもらいに回っておられる、おられます。で、大体1月末ぐらいで300円ぐらいお金が集まったそうです。300円っていうお金は今のお金でいうと約5000倍から1万倍ぐらいだそうですから、150万円から、まあ、300万円ぐらいお金が集まったということです。そして明治36年の2月2日に鹿児島慈恵盲和学校というのを作っておられます。で、その時は盲の生徒、視覚障害の生徒が5名と、聴覚障害の生徒が3名、そして職員が4名だったそうです。で、ここまでの言葉ですね、南雲先生のお声がありますので、ちょっと聞いていただきたいと思います。このお声はですね、昭和28年2月2日に、中央公民館で創立50周年をやったんです。まあ、やったというかあったそうです。で、当時は南雲先生は旭川盲学校の校長先生でしたので、本当はおいでになりたかっただろうと思います。で、その前の年ですね、昭和27年の10月に佐賀で全日盲研、先生方お分かりなんですが、全日盲研という全国の盲学校の研究会がありました。昨年ちょうど山形であったのと同じ会です。その帰りにもう来ておられるもんですから、50周年にはおいでになりませんでした。で、自分の声を録音したものを送ってくださいました。今日は抜粋したものをお聞かせします。本校のホームページでも聞けるようにしてありますので、全部聞いてみたい方はホームページから聞いてください。じゃあちょっと流します。
先頭です。
本日は本校の創立50周年記念にあたりますので、祝賀式を挙行されることになりましたが、私もこの式に集わせてもらいまして、一言お喜びのご挨拶を申し上げますことは、誠に健康に存じる次第であります。本校は今から約50年前、明治32年本地に参りまして、本地の三つ天国町の旭川病院にマッサージ師として就任したのでありましたが、その当時盲人にはまだ筋肉というものが普及しておりませんでしたので、ご校長の小西先生が、君が鹿児島に行ったならば盲人のために 秘密を教えてくるということを頼まれましたのであります。そこで委員長に話しましたところ、委員長はそれはいいことであるから、お前の暇な時に思わずに選挙を教えてやることにしたらどうかというようなことでありまして、選挙を教えることにいたします。そして、御苑におる間約3年というものはぼつぼつ盲人が参りまして、選挙を習うばかりなく、また呪術までも習いたいというのの希望が多くありましたので、その病院を受け取りまして、そして鹿児島盲話学校というものを設立したのでありました。
60年前のあの音ですので、大変音聞き苦しくて申し訳ありません。あの加藤病院というお話がありましたが、あの加藤義輝という院長さんでしたので、当時はあの院長さんの名前で病院を呼ぶことも多くて、正しくは弁春病院です。で、天寺ができたのは明治23年ですね、日本でね。で、その次なんですが、今度はですね、大正10年に、鹿児島の盲学校を退職されまして、北海道に行かれます。北海道にはあの山形から、お父さんたちが行っておられたわけです。で、大正11年の6月1日には、旭川盲学校を作っておられるんですね。なんと7月に行って1年も経たないのに旭川盲学校を作っておられます。それどういうことかと言いますと、当時あの鹿児島から、池田という方がですね、北海道にお仕事かなんかで行っておられて、まあ、鹿児島から南雲さんという方が来たという一生懸命いろんな話をする中で、鹿児島で盲学校を作ってきた、じゃあ、 あの旭川のあたりに盲学校を作ってくれないかっていう話になったんですね。後の方に出てくるんですけれども、全国で8番目に、函館盲学校っていうのが明治28年にできています。当時は北海道では函館が一番あの、人口多かったんですね。で、あとこんな明治39年にですね、小樽盲学校っていうのができています。で、当時は、1920年の頃ですけれども、小樽が北海道では2番目に人口多かったんです。今は札幌が1番で旭川が多分2番だと思いますけれども、ですからこの大正11年の6月に旭川盲学校を作られたわけです。とにかくもうその話が出たらすぐに寄付の活動に回られたという、本当にもう実行力、まさにそういう人だったわけですね。で、あとはそうですね、今あのお聞かせした声は南雲先生が76歳の時のお声で、その頃はまだ76歳で、旭川盲学校の校長をされておられます。そして昭和29年に退職なさったんでしょうかね。で、亡くなられたのが昭和35年の12月9日ということになっています。ではですね、ここに、木島敏夫さんというですね、大正4年に鹿児島の盲学校に入学された方の文章があります。この方が63歳になられた時に50年前を振り返って書かれたものです。読んでくださっているのは前ここの学校にもおられた前野先生という方です。で、この、中身を聞いていただきたいのは、まずこの入学式のところから始まるんですが、どういう服装だっただろうかっていうことが一つ、それから入学式が終わってお父さんとお母さんが帰るんですが、お父さんにこの木島少年が何て言っただろうかっていうことね、それから食事代が5円とか3円50銭っていう話が出てくるんですが、これはあの大体5000倍ぐらいだと思ってください。だから2万、5円だったら2万5000円ぐらい、あの1日分じゃないですよ、1ヶ月分です。それから今度はその次、寄宿舎がですね、今みたいに学校の中にある寄宿舎と学校の外の寄宿舎があったそうです。まあアパートみたいなもんでしょうかね。で、学校の外の人、学校の中もそうですが、アルバイトをしていたそうです。当時はコンビニとかガソリンスタンドとかもちろんありませんから、そんなところでアルバイトするわけいきませんし、もちろん視覚障害があるわけですから、コンビニとかで働くわけにもいきませんよね。で、どんなアルバイトをしてたでしょうか。就学奨励法というのができたのは昭和29年の6月ですから、 アルバイトしないと学費が払えなかった、ご飯食べられなかったんですね。で最後は慈善園芸団っていうのがありまして、その慈善園芸団をやって学校の、運営資金というのを捻出して作っていたわけです。そのあたりをポイントとして今からお流しするものを聞いてください。よろしいでしょうか。
昔々木島と塩、かすりの着物に前低く後ろは高く小倉の袴を着せられて、両親に付き添われて財団法人鹿児島盲学校の門をくぐったのが大正4年、僕が13歳の4月1日であった。入学式が済んで両親は帰る段になった。かねて父から別れの時に泣くんじゃないぞと言われてきたものの、いざとなるとおそらく泣きべそをかいていたことだろう。先生の言うことをよく聞くんだぞと父が言った時、やっとのことでおやっとさあご安息と言ったのをはっきり思い出す。さすがに母は顔を覆って何も言わなかった。ここで当時の先生を紹介しておこう。南雲校長先生夫妻をはじめ、浜田、城、三坂、崎山、小玉などの諸先生である。さて食事がなかなか振るっているんだ。武権者の子は5円で米の飯、貧者頃の子は3円50銭で泡と辛いもの飯となっていたが、貧乏には慣れていた僕は別に米の飯が欲しいとは思わなかった。僕は3年の時に校外寄宿舎に移されたが、この頃は校内寄宿と校外寄宿があって、校外は苦学生が入った。もちろん校内にも治療の申し込みがあって、僕が初めて出たのは2年の2学期初め、平井という陸軍中尉のうちで、固くなってね、3時間近くかかりしまったと思ったもんだ。料金5000をもらい、そこのおばあさんが後にはよく可愛がり、5000の治療代のほかにどっしり重い2000銅貨を添えてくれるのが常であった。実に嬉しかったね。さて夕食が済むと、我々苦学生確か10人ぐらい皆白衣を着て勢ぞろい、天手に五寸ばかりの竹笛を懐に、おい行くぞとリーダー格の先輩が言うと、ぞろぞろと今の国道より城山側に一本道があって、それが新館橋鉄橋のところで国道に出会う道であった。私はなかなか笛が吹けず、暗いところでそっと吹いてみた。明るい人通りに出ると吹けない。坂本先輩が、それじゃいかん、俺と一緒に吹けと言って吹かされたものだ。そのうち一人減り二人減りする。大概は鉄橋下まで行って、そこで薬師町方面、平野町方面、仙石町方面と各自散らばっていった。そして11時ごろぼつぼつ鉄橋下に帰ってきて、今夜の化石を話し合ったり、茶菓子をもらったやつがあるとみんなで追い回して奪い合ったりして、皆の揃うのを待った。これも楽しかったな。さてその頃盲学校慈善園芸団があって、地方回りをした。これも学校の経費を少し賄っていたものらしい。大人が10銭、子供が5銭、一晩 やると40円ぐらい集まった。武田君が東西東西と工場役、僕が点字読み書きの実演、次は武田君の講談水戸光圀、それから溝口照さんが浪花節乃木大将悲劇の墓参、続いて筑前琵琶、最後は溝口常さんが義太夫を一席。これで終わり。我々は校長に引率されて近くの民家に泊めてもらうわけで、翌日はまた次の部落へ校長以下旅の巡業が続いた。
よろしいでしょうか。もう今からずいぶん前の97、8年前の話でちょっとピンと来られないかもしれませんが、で、まあ、今だったらあのマッサージをお願いするにも携帯電話で、ね、お願いしますとか、どこに来てもらえませんかとか言えるわけですけれども、当時はそういう方法はなかったので笛を吹いて、回ったということです。でちょっとその笛の音も、ありますので聞いてみてください。で2種類聞こえますが、最初の方ののがおそらくこの、木島さんたちが、吹かれたもの、後の方はあのよく時代劇などで聞かれるかと思いますが、ちょっと聞いてみてください。そんな時間かかりません。これでかなり時間済んでしまったんですが、じゃあ今からちょっと早口でお話しします、そこにあの、まあ、本校より早くできた盲学校ということで出ておりますが、九州では、11番目に長崎盲学校、そして17番目が、鹿児島盲学校ということで、九州では2番目に早くできています、でその次に今度は、鹿児島盲学校の所在地の変遷と、まあ、それを読んでいただければお分かりと思いますが、総務田を3つに数える人もいます。そうしますとあのもう1つ増えることになりますね。それから児童生徒数の変遷ということで、一番生徒数が多かったのは昭和46年ですかね、194名というのが一番多かったです。学部ごとに言うとまたあの別々なところもあります、でそれではですね、スポーツ活動その他というところで少しお話をしていきます、九州大会が今いろいろありますけれども、一番昔からあったのは相撲です。で相撲というのはまあ日本の国技ですから相撲が非常に盛んでした。第1回から第3回までは戦前に行われただろうと言われています。そして昭和27年から第4回第5回第6回とずっともう毎年ありましたね。で第6回大会が、昭和29年に鹿児島であります。そしてずっと行きまして、昭和36年までは毎年あって、その後は1年おきになります。で昭和44年まで相撲があり、昭和46年から平成15年までは柔道に変わっています。そして平成17年からはサウンドテーブルテニスっていうふうになってますね。ですから相撲柔道サウンドテーブルテニスと。で、野球の方はどうかと言いますと、昭和37年から、九州大会があったようです。日本で一番あの古い、盲人野球は、昭和8年にあったという記録がありますので、まあ、随分九州では後なわけですね。そしていわゆる今でいうフロアバレー、バレーボールですけれども、これは昭和44年からバレーボールがあります。で昭和6年あごめんなさい平成6年に、フロアバレーボールとかサウンド、グランドソフトボールというふうに名前が変わっているのではないかなと思います。柔道は九州大会で5回優勝しています。 それからバレエの方が4回、サウンドテーブルテニスが1回、うち、柔道とバレエのアベック優勝っていうのが2回あったかと思います。それから、スポーツ関係の国際大会ということでは、ちょっと私そこに一つ書き忘れてるんですが、この間の北京大会でカリサさんという方がマラソンに出ています。ですからパラリンピックに出られた方が5人、フェスピックに出られた方が4名おられます。1人は両方出てますので、まあ実人数としては8人なのでしょうかね。それから次、音楽部の活動ということで少しお話をさせていただきます。音楽部は、昭和28年に、できています。当時は吹奏楽部と言っていました。で、まあ、詳しい出来たての頃の話は90周年記念誌に出ています。で、昭和47年に本校を現在の天皇陛下皇后陛下が、ご訪問くださった、行啓というのは行啓くださったそうですけれども、その時にですね、ネムの木の子守歌という、今の皇后陛下ですねが、作られた曲を演奏したそうです。そして障害者スポーツ大会が昭和47年にありましたが、国体の後にその時も、他の学校の人たちと一緒に、演奏しています。それから昭和50年にニニロッソという、イタリアのトランペッターでしょうかね、ヨーラのトランペットとかすごくいい曲をいっぱい弾かれますが、その方が県立体育館に来られた時に、うちの吹奏楽部の人たちが一緒に演奏したという記録も残っています。それから小原祭りに、ずっと連続して出るようになったのは昭和56年からだそうです。で、九州地区の音楽大会でも、何回も、グランプリを受賞しています。で、文化的な活動というところに行きますと、以前はですね、展示競技大会、珠算競技大会っていうのが九州であってですね、その県に出かけていって、そして展示競技大会や珠算競技大会を、するものでした。今は全国大会っていうのが展示珠算ありますけど、放送とかね、CD とか使ってやってますよね。で、あとはですね、全国の弁論大会で、優勝したこともあります。それから昭和59年には、アマチュア無線クラブができまして、外国の人とも話してたんですよ。オーストラリアとかね、フィリピンとかね、結構鹿児島から南を向いて電波を飛ばす方向の人たちとよく話をしてました。で、あと給食のところに行きますと、給食が始まったのは昭和58年です。昭和58年の生徒数が114名だったので、多分全員座りきれないということで、職員は希望者だけだったように記憶してます。で、実際に始まったのは昭和61年はもう全員でしたね。その時の生徒数が101名だったでしょうか。で、弱視教育ということでは、昭和40年にですね、弱視学級、小学部の4年生と中学部の1年生に弱視学級と全盲学級っていうのができて、弱視の人だけ集めた学級、全盲先生だけ集めた学級っていうのができて、まあ、当時はそれぐらいニーズが多かったということでしょうかね。それから皆さんが愛用しておられる拡大読書機っていうのは昭和49年に初めて盲学校に入ったということです。もう40年ぐらいになりますでしょうかね。あとはそうですね、盲学校に初めてエアコンがついたのは平成4年です。第二臨床室といって、専攻科の人たちがアンママッサージの外来の患者さんを治療するところに、初めてつきました。その後いつどこにどんなのがついたかっていうのはまたそこに出てますので、ご覧いただければと思います。で、もう15分で終わらないといけないんですけど、もうちょっとだけ、やりますが、理療科っていうところを見ていただきますとですね、昭和41年にですね、なんと240万円、当時のお金の240万円とおそらく今の1000万円ぐらいのお金だと思うんですけれども、予算がついています。これなぜついたでしょうか、ね、なぜついたでしょうかというと、買ったものを見るとあっと思う人もいるかもしれませんが、各種の電気治療器、機能訓練機器など240万円うんぬんと書いてありますが、これはですね、実は昭和40年の6月にですね、 理学療法士、作業療法士法っていう法律ができたんです。で、南雲先生も鹿児島にマッサージ師として勤務しようとして来られたわけですけれども、当時はもう盲学校はやっぱりマッサージ師が病院に勤めるってすっごくこうみんな良かったんですよね。で、昭和55年くらいまではですね、国立病院、それから県立病院、私立病院から盲学校にマッサージ師をということで求人がありました、ね、しかしその後はやはりこの昭和40年の理学療法士法ができた時に心配したようなことが起こってきたわけです。で、この理学療法士法ができた時に、病院にマッサージ師の資格で病院に5年以上勤めてる人であれば、その理学療法の学校でなくても国家試験が受けられますよっていう移行措置があったんですね。多分10年間ぐらいあったと思います。で、そういうこともあってやっぱりそういう機能訓練の勉強もしないといけないということで、なんと1000万円ぐらい近い予算が出て、ね、そういう機械を購入したという、そういうわけです。もうちょうど16分もう17分にもうすぐなってしまいますけれども、一応私に与えられた時間は30分でしたので、これで終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。
竹本先生、短い時間で貴重な音とかね聞かせてもらいましたけれども、このあと、少し各学部からお聞きしたいことがあったらということで時間を設けているみたいですが、よろしいですか。
下原翔です。よろしくお願いします。僕は今から質問をします。1. 先生が小学生の時給食でしたかお弁当でしたか。
もらえばいいかな、はい、よろしいですか。はい、ですね、給食が始まったのは昭和58年です。ですからもう私が勤め出してからですね、はい、だからその当時はまだ寄宿舎の人は寄宿舎で、社食として食べる。それから当時は光学園っていうのがありましたから、光学園の人は光学園に帰って食べるという形になっていましたが、翔くんよろしいですか。
はい、
小学生の頃は従って私なんかは光学園というところで食べましたよ。園食っていうんでしょうかね、園の食事ですね。よろしいですか。私ももう給食が始まったらもう30年間食べさせていただいてるんですけれども、実はですね、私は給食を残したのを覚えてるのは1回ぐらいしかありません。おそらく5回残したことはないでしょう。まあ2、3回あるでしょうかね、具合が悪かった時ですね。それ以外は常に完食です。しかも早食です。早いです。あんま早いのは良くないので真似しないでください。はい、以上です。
あります。2、
好きなメニューは何ですか。
好きなメニューですね、給食で出てくるもので好きなメニューっていうことですよね。
はい、
そうですね、私はもう何でも食べますからね。何が好きかと言われたら、まあじゃあカレーということにしておきましょうか。
参考に僕が好きなメニューは
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、わかりました。行事ですね、
はい、
そうですね、以前はですね、あの遠足っていうのが、行動部も3回ありました。で、大体1学期の遠足っていうのはもう潮干狩りということで、貝掘りですね、貝掘りということで全校で行ってました。例えばカジキの須崎海岸とか、いろんなとこ行ってましたよ、全校でね。それから2学期がですね、各学部ごとに行っていたんですが、バスに乗って行ってました。で、昭和44年ぐらいだと思いますが、唐国岳に登山したことがあります。全員登ったと思います。1700メートルありますよね。その他に県内のいろんなところを遠足に行ったのがすごく楽しいでした。それから3学期は、お別れ遠足と称して、毎年動物園だったような記憶があります。よろしいでしょうか。はい、
ありがとうございました。
はい、どうも。はい、
はい、はい、高等部2年の佐藤修斗です。竹本先生に質問です。今と昔の、今の授業内容と昔の授業内容を比べて何か変わったことはありますか？
そうですね、変わったことですね、まあ、例えばテストなんかのことを考えると、私たちの頃はですね、あまりこうたくさん印刷する技術、今コピーとかありますよね、なかったので、まずテストの時はですね、テストの問題を自分たちで書いて、でその後回答するっていう形が多かったような気がしますね。はい、で、まあ、要するに印刷技術がそこまでこういろいろなかったっていうことなんでしょうかね。あと、もちろんその拡大読書機のようなものもありませんでしたし、プレックストークのようなものもありませんし、パソコンなんかのようなものもありません。で、まあ、私はすごくいろんなことを勉強するのが好きなんですけど、本当にこう勉強らしく、まあ、難しい言い方をすると知的好奇心を満足させてくれるような勉強っていうのができるようになったのは、まあ、ここ10年か12年ぐらいかなと思ってます。私の人生の中の5分の1ぐらいですね。まあ、もちろん30ぐらいまでは少し見えてましたけれども、まあ、広辞苑を引くにも虫眼鏡で、冬になると虫眼鏡が曇って鼻息で曇っていたのを覚えています。まあ、そんな感じですね。よろしいですか。いい、大丈夫。
はい、ありがとうございました。
はい、ごめんなさい、回答になったか分かんないですけどね。
いえいえ、
は
い、ありがとうございます。
はい。
と1年保健理療科機関房の山下周平です。あの翔平さんはその後どうなったんですか？
それはすごくいい質問なんですよ。ここにですね、あの南雲宗次郎の生涯、本校創設者初代校長っていう本があるんですよ。でこれにも本当全部書いたんですが、あの下意識の頃の校舎の写真も出てますし、南雲先生の検証よ、こういうカラーページも作ってあるので、あのもしご覧になりたかったらですね、あのデイジーもありますので、もし欲しいなっておっしゃる方はあの言ってください。この本を読まれるのがもう一番いいかなって思います。あのその後もですね、あの友達として付き合っていますよ、周平さん。心配しなくて結構ですよ。よろしいでしょうか？
はい、
ありがとうございます。それよかったですか？
はい、
はい、
理療科3年の田上正也です。あ、今日は素晴らしい講話をありがとうございました。
いえいえ。
昔はすごく盲学校の生徒数が多かったということなんですけども、その生徒数、まあ小学生から中学生、高校生いたと思うんですけど、その人たちがみんな専攻科でマスター時の勉強をしたんでしょうか？あと、もししてそこに専攻科に進まなかったとしたら、皆さんどんな仕事をその後されたのかなっていうのが気になったので、竹本先生の経験から教えていただけたらなと思います。
そうですね、あのこの教育課程、資料の中の教育課程っていうところを読んでいただくと分かると思うんですけれども、今はあの普通科があって、その上に、専攻科が3年っていう課程があるんですよね。でずっと前はですね、もう昭和の二十何年からの頃でしょうか、中学校終わってその後に、いわゆるアマ・マッサージ・指圧・鍼灸の勉強をする課程、3年課程、それはちょうど今の実業高校みたいな感じでしょうか。でそこを卒業するとアンマの免許だけはもらえました。でその後2年間専攻科に行くと針と灸の、まあ、免許はもらえるというか、こう試験の受験資格がありましたっていうことですよね。でそれ以外の進路を取った人がいるかというとですね、まああのゼロではありません。例えば音楽大学に行って、音楽の道へ進んだ人とか、それから中学部を終わって、情報高校かなに行って、今はああいうコンピューター関係のところに行って、だけどそれはまだ最近の話ですもんね。あの昭和30年代40年代はもうほとんどやはりあの理療の道に進んでいたというふうに考えられた方がよろしいんじゃないでしょうか。よろしいですか？
ありがとうございました。はい、
はい、
以上で質問の方を終わりたいと思います。
どこそこ歩き回ってますから、はい、あれですけど、はい。
じゃあ、ですね、次は校歌斉唱ということで、全員このまま立っていただければと思います。よろしいですか？ないのでね、CD の方、あ、 竹本先生の方
で。じゃあ、よろしいですかね。
はい、お願いします。はい、県立鹿児島盲学校創立110周年記念の集会を終わります。一度礼。
最後です。最後です。